どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは AI ですね。そして AI かける妄想ということで、まあ、こういう感じで政府って AI 使うとめっちゃいいんじゃないのみたいなね、非常にポジティブな、非常に前向きな、でも妄想みたいなね、まあアイディアとも言えないな、まあ相当実現不可能というかね、実現可能性まだまだ低いので、まあただ未来に向けてはこういうことありなんじゃないのみたいな、まあそんな話したいんですが、まあ本題そんなに長くないんですよ。なので、ちょっと前座的にね、昨日ボイシーのアプリ開いたらね、来ていたニュース、こちら確認をしておきたいなと思います。タイトルが、ボイシーへの広告導入と広告なし新プランボイシープラス提供開始のお知らせということで、まあ、ざっとね確認しましょう。まあ、広告が表示されるようになるっていう感じですね。2025年8月1日金曜日より順次開始、表示のタイミング、広告の表示のタイミングは、チャンネルの再生開始時、まあだから放送の開始ですよね。まあ開始時または再生の途中。で、広告の種類は音声広告または動画広告もあると。で、対象の放送は現状はレギュラー放送のみという感じで、プレミアムとか有料放送とか、生放送とかでは広告は流れませんよと。で、もう一つ重要なのが、8月1日から始まるんだけど、8月いっぱいはね、まあお試し期間、リリース告知期間として、広告枠を使って、で、まあ、ボイシーのサービスを宣伝するという感じですね。そのサービスがボイシープラスというものです。で、ボイシープラスっていうのは何なのかっていうと、月額980円で、まあ、様々な、聴取体験ができると。という話なんですよね。まあ、ただ、まあ、読んだ感じだと現状は、YouTube と YouTube プレミアムですね。まあ、あれと変わらないかなと。それが、まあ、ボイシーとボイシープラスっていう感じですね。まあ、広告が消えるっていうところが、まあ、現状、一番のインセンティブ。まあ、快適な聴取体験というところです。まあ、一応ね、これ以外にもいろいろ出てくるとは思うんですけどね。月額990円という感じです。なので、まとめると、広告始まりますよと。8月から広告始まりますよ。まあ、再生のド頭とか、再生中に広告流れます。音声広告、動画広告で流れます。で、広告が、ボイシープラスに入ると、非表示になりますよ。っていうような、そのリリース、サービスリリースのご案内が来てたという感じです。で、まあ僕のね、プレミアムリスナーの方には、8月1日から始まるよ。何が始まるかちょっと言えないんだけど、ボイシーちょっと始まるよ、みたいなことを言っていたんですけど、これです。これですね。で、僕は、まあだから1週間、2週間ぐらい前にはお話は聞いていたんですけど、まあファーストインプレッションは、おお、ついに来たかという感じですね。だから、まあ、現状は、おお、ついに来たか、ぐらいの感想しかないんだけどね。まあ、もう少し細かいのはプレミアムで話しましたけど、話してないか。あ、これからね、話そうと思いますけど。まあ、おお、ついに来たか、という感じです。まあ、広告うまくいけばね、ボイシー黒字になる可能性全然ありますからね、ちゃんと見ていきたいな、と。で、まあ、8月はさ、始まるって言っても、まあ、ボイシープラスの宣伝に使う。まあ、だからシステム的にどういうふうに動くかっていうのを多分運用して試すって感じで。で、9月から、本当のね、企業広告、広告出稿したいぞっていう人たちがね、集まってきて、広告費を払って、ボイシーの中で広告を流すぞと。いう感じになるので、まあ9月終わったぐらいにね、まあこんな感じだよね、こうするといいよね、みたいな話はできたらなと思っています。まあただ結構難しいよね。音声広告っていうのは電波を中心とした電通博報堂ね、電波を中心とした今までの CM とかね、まあそういった広告市場っていうのはあるけれど、音声広告市場ってまあなかなかないからね。だからまあボイシーが作っていく感じになるんでしょうか。まあそうするとさ、なんか面白い広告できそうじゃないですか。テレビ CM だって伝説的な CM、 みんなの心に残った最高の CM みたいなものはさ、いくつかあるわけで、まあそういうね、伝説的な歴史に残るようなね、CM をボイシーが作ってくれたらいいなとね、期待をしています。逆に絶対やってほしくないのが、まあ散々でもないな。何度かね、ボイシーで話したことがあるんですけど、YouTube と広告の関係だよね。YouTube っていうのはさ、広告企業なわけですよ。広告だけで稼いでるような企業なわけなんだけれど、でも YouTube プレミアムに入ると広告消えますよ。広告邪魔でしょみたいな、広告は悪としてるみたいなね。 まあ YouTube のそれはさ、完全に悪手だと思うんだけれど、まあとはいえ、まあ、動画プラットフォームとしてナンバーワンですからね。まあみんな使っているんだとは思います。まあ一方でね、ボイシーというのはそういうことはやってほしくないなと。今まではスポンサーというものがあってさ、スポンサー、リスナー、そしてボイシー、パーソナリティ、この四方よし、ウィンウィンウィンウィンを構築してきたわけじゃないですか。だから、まあ現状不安があるなというのは、ボイシープラスという新たなね、ボイシーが用意したサービスのインセンティブっていうのが広告消えるだけっていうことですよね。そうすると、このままだとさ、広告消したいならボイシープラス入ってくださいって言って、まるで広告を邪魔者かのように扱う。まあそんな構図ができちゃうんですよね。真意のほどはわからないけれどね。何を考えてるかはわからないけれど、その構図、座組だけを見ると、そういう座組になってしまうと。なので、まあ期待するのは9月1日、企業広告が本格的に始まるまでに、そのボイシープラスっていうのに様々なサービスが詰め込まれていること。まあそれを期待したいですよね。まあ9月1日の時点で、広告消えるだけっていうサービスだと、どうしたのって感じですよね。企業文化どこ行っちゃったのっていう感じがするので、まあそこを一番注目して見ているという感じです。さあ、どうなるんでしょうかね。見ものだなという感じで皆様と共有させていただきました。長すぎた前座終わり。ということで本題に行きましょう。本題の方が短いと思います。AI への妄想ということで、まあ、以前ね、プレミアムじゃないな、通常放送でも喋った通り、最近の AI っていうのはすごいわけじゃないですか。で、さらなる飛躍みたいなものがあって、チャット GPT しかり、ジェミニしかり、まあ僕らはいろんなことを尋ねたり教えてって言ったり、あとはエージェントになってもらったり、そんなことをしたりするわけですよね。でも、それっていうのはまだ AI の発展途上で AI を試している段階でね、ただ AI 側っていうのは自分が試されてるってことをもう分かって理解して回答をしてるぞと、そういう挙動もあるぞみたいなことをお話ししたわけですよ。まあそうすると、最終的には、まあ人格を持ってね、まあこの人と同じ人格の受け答えをする、まあそんな AI を作るっていうのは可能だと思うんだよね。で、いや、僕はね、非常に、まあ、そこまで行った暁には、政府にやってほしいことがあって、これ、政策を AI に実行して、そのデータを取るってこと、できませんかね。まあ、例えば、世の中を賑わすものってたくさんあると思うんだけど、そして僕がもうね、試したいけど試せないと思ってるだろうと、政府がね。まあ、そんな政策たくさんあると思うんですよ。例えば、消費税減税ですよね。この国っていうのは消費税導入してから今日まで、一度も減税したことないんですね。で、減税したらどういう効果があるかって、まあ、経済学上はこうだよ、ああだよってみんな言うんですよ。僕も言うんですよ。でも、実際に社会にその政策を投下した時にどういう動きが出るかっていうのは分かんないですよね。それを AI で作っちゃうっていう、まあ今の日本っていうのを作っちゃうっていうのはできませんかね。まあだから、まあ無理だとは思うんですけど、1億2000万人と同じ人格を作って一つのね、データベースに入れて、で、そこでこう発展させて減税させてみたいなことをね、こうデータ取るのは無理だと思うけれど、でも様々な人格とか年齢とか職業とか、まあそういう人たちっていうのをうまくね、運用して、で、そこに減税をしたらみたいな、この AB テストみたいなもの、政策の AB テストをできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ現状無理だと思いますよ。でも、いずれはできるようになる気がするんですね。で、まあ政策の AB テストって、まあなかなか難しいじゃないですか。まあ世の中で行われるのは本当に、あるね、地方だけとか、まあ海外とかだととある州の一部だけとかで、社会実験とかが導入されるわけですよね。まあ最近だとベーシックインカムとかね、まあそういう位置づけですよね。国家として完全に導入した国っていうのはまだないわけで、まあ一部の地域とか国の中で限定収入をこう敷いてね、こうレンジを決めてやるとか、まあそういう感じでベーシックインカムの社会実験とかっていうのは始まってたりするんだけれど、それっていうのをね、AI を用いて僕はできるんじゃないかなと。で、やりたいこといっぱいあるじゃないですか。まあベーシックインカムとかもさ、日本ではさ、議論になるわけですよ。国会ではあんまり議論になってないかもしれないけど、ネットでは議論になるわけですよね。まあ僕は反対派なんだけどね、あれっていうのはさ、社会保障一回ぶっ壊してゼロにして、更地にして、また一からベーシックインカムっていうのを形作るみたいなね。まあそういうものだから、まあなかなか難しいと思うんですよ。まあやるにしても、導入リスクが高すぎるんですよね。一回やってみて、ダメだったら戻せばいいじゃないができないぐらいの規模なんだよね。でもそういうのをさ、こう、 AB テストできる環境っていうのを AI を駆使したらいずれ実装できるかもしれないなと思うと結構夢あるなって思ったんです。まああとは国債の発行とかだよね。国債ってじゃんじゃん発行してもいいって言うんだけど、経済学的には、そのね、資産を超えなければ大丈夫みたいなことを言うんだけれど、どうなんだろうみたいな。まあ、こういう実験とかもできるかもしれないんですよね。で、資産を超えて国債を発行した時に本当に破綻するのとかで、破綻したら社会ってどうなるのみたいなものを、こう人格を持ち、人格を付与した AI を多数出現させて、そのサーバー内で、ひょっとしたらシミュレーションできるかもしれない。AB テストできるかもしれない。これはね、なんかパッと思いついたんですけど、いや、すごいことだなって思うんですよね。そしたら選挙とかもめっちゃ変わりますよね。だって、あれやります、これやりますってさ、言う人たちがいてさ、でもさ、AI を用いたシミュレーション、AB テストでは、それ実現不可能ですよとか、実現しても全然話になりませんよとかね、まあそういうのとか出てきちゃったりするとさ、まあ、真のこう政策を謳って、そして実現可能で持続可能なものを謳う人しか選挙通りませんみたいなね、まあそんな未来もある。かもしれないっていうね。まあ妄想には過ぎないんだけれど、まあこういうのが利活用だと思うんだよね。まあ政府で、まあこれからもね、まあ議論はされていくと思うんですけど、まあ期待はなかなかできない。スピード感がないからね。ただ、まあこういう可能性っていうのも本当にね、ゼロじゃないんだろうなと。いや本当にね、面白い世の中になってきたなと思いますよね。すべての手段、すべてのテクノロジーっていうのはさ、まあ毒にも薬にもなるわけで、そしてこれからも新しいテクノロジーっていうのはどんどん出てくるわけですよね。それを政府がうまく実行して法律を作って薬にしていくっていう作業はとても重要だと思います。ただ、まあ日本政府だけじゃなくてね、どの政府っていうのも民間よりはスピードは遅いからね、うまく民間と連携をしながら、まあ、スピード感を持ってね、もうむしろ、こう、民間の規範となるようなね、まあ、そういう実験とか、導入、利活用っていうのを進めていって、まあ、国家をね、加速させるっていうことをしていってほしいなという妄想が思いついたので、まあ、皆さんと共有したというお話でした。まあ、こんな活用もあるよねとか、こんな妄想もあるよねとかありましたらね、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。